ちは。コミュの死にかけラジオ、アロマの話したりしなかったりということで、今回は、人間ドック行ってきたよという話ですね。人間ドックですね、久しく行ってませんでした。健康診断自体はその、久しぶりですね。やっぱり企業で働いていないと、自営業だと、自己責任でね、健康診断とか行かないといけないんで、例えばその各自治体からのお知らせとかで健康診断行ってくださいねとか、なんかチケットとかがね、回ってきた時は行こうかなって思うんですけど、だからといって、なかなか忙しいんでね、受けろと言われないと人はやっぱり受けないんだなと思いました。絶対受けるのが嫌だっていう方もいらっしゃいますしね、私の場合は、ちょっと年末年始体調が悪かったので、なんか悪いとこあるんかなと思って、なんかコロナでもなさそうでしたしね。で、実際問題内科の先生のところに行ってもコロナじゃなさそうだねって言われて、で婦人科はもともとね、昔から長いお付き合いの持病はありますけれども、だからってそれなの、わからない、これが原因なの、わからない、とりあえず人間ドック行っといでみたいな感じで各先生方に言われて行ってきました。で、その中で、そうですね、面白かったもの。第3位。だらだらだらだ。第3位はですね、マンモグラフィー。いやー、マンモグラフィーはですね、痛いというのを覚えてたんですよ。それはね、10年以上前に1回受けたことがあると思うんですよね。もう本当に子供産む前の普通に独身の時に1回受けたような気がするんですけど、あの時も痛かったなっていうのを覚えてたんですけど、どんなに痛かったかなんていうのはもう忘れてるわけですよ。だってあんな、なんて言うんですか、万力みたいなやつで、こうね、胸を挟むなんてことないので、で、斜めにね、挟まれた時って、そうよね、こんな感じよね、みたいな感じで、我慢できたんですけれども、縦、垂直方向、バーティカルでございます。バーティカルで挟まれた時の、あの痛みっていうのは、何なんでしょうね。いや、本当になんか中にしこりでもあるんかなって思うぐらい痛かった。ですね、皆さんおっしゃいますけど、悶絶するそうです。声が出るって言ってはりました。でもね、マンモグラフィーすごく大切な検査なんですよ。特に私なんか40代に差し掛かろうとしている人たち、40代以上の方々っていうのはね、ガクッとというか、ぐんと伸びるんですよね、がんの罹患率が。だから、年に1回か、最低でも本当に年に1回はね、受けてねって言って、入選科の先生がおっしゃってました。でもね、もう、痛い、とりあえず痛い、もうあれ、どうにかならへんので、あの機械を進化させないっていうところが不思議すぎる。だってもう、斜めに縦に万力みたいなやつで、こう、胸をぺっちゃんこになるまで挟まれた挙句、最後なんか真空みたいにね、伸ばされますからね。なんなんや、これはっていう感じでしたね。岸さんの申し訳なさそうな顔。岸さんの、心遣いがもう身に染みました。次、第2位。2位はですね、負荷心電図といって、普通の心電図って、寝ながら、ポコポコポコポコとこう心電図のね、端末っていうか、なんていうのかな、こう、クリップみたいなやつでね、つけられて、で、心臓の動き見られるんですけれども、負荷心電図って言ったら、こう、どうぞって言って、入った部屋にエアロバイク置いてあるんですよね。しまったって思ったんですよ。というのも、なんかこう、検査着の下に私寒がりなんで、ババシャツ着てたんですよね。ヒートテックの。ババシャツ着てたら暑いじゃないですか。これ、暑いパターンやなって、こう、瞬時に思ったんですけど、そこで脱ぎますっていうのもちょっとなかなか言えなくって、そのままポコポコポコポコってこう流れ作業のようにですね、端子をつけられてですね。で、持って、さあ、じゃあ乗ってくださいって言って。じゃあ、1分ごとに、ペダルが重くなっていくので、心拍が140になるまでは漕いでもらいますって言って漕いだんですよ。もうね、最初の1分は、あ、余裕やなって思ったんです。ピンピンピっていう音がするのに合わせてね、漕ぐんですけれども、その音にもね、十分追いついていてたんですけれども、だんだんペダルの負荷が重くなってきたら、もうヒーヒーハーハーなる感じで、ふーってこう体がこうちょっと左右に入れる感じで力込めて漕がないとダメなんですけれども、で、ようやっと、終わったって思ったら、こうしばらくね、ちょっとこう筋肉痛を防ぐためなのか、こうクールダウンをするためなのか、しばらくゆっくりとペダルを漕いでくださいみたいな感じで終わったのに、まだペダルをちょっとこうぐるぐるぐるぐる動かさないとダメなんですよね。で、何が面白かったかって言ったら、そのしんどさも面白かったんですけれども、それが終わった後にですね、 次の検査を受けるのに、実は階段登らないといけなくって、で、見送ってくれたんですよ、係の方が。次は上の階に行っていただきますって言って、階段の下からこう、じゃあ行ってらっしゃいませ、みたいな感じで見送られてるんですけれども、私の足ですね、カクカクしてて、なんかもう生まれたての子鹿みたいになりながら、上の階に階段登っていったっていうのがすごいなんか面白かったですね。自分でも笑ってました。不可侵伝説、これはね、上登る前にやったらあかんなって思います。どおりでみんな疲れて出てくると思ってました。さあ、栄えある第1位、面白かったものですけれども、みんなが嫌がるバリウムですね。いや、私もね、嫌は嫌でしたよ。やっぱりバリウム飲むのも嫌でした。でも、バリウム飲むこと自体がほぼほぼ多分初めてかなっていう感じなんですよね。で、まず、あれですよね。この粉を少量のなんかこう水なのか何なのかよくわからない液体で飲んでくださいって言われるんですけど、それをですね、口に含んだ瞬間にもうあれですよ、泡玉ですよ、シュワシュワーって言ってもう発泡しとるんですよね。で、それをこうゴクッと飲み込むんですけど、胃の中で膨らんでるかっていうか、口の中でガスめっちゃ抜けてるっていう感じがしましたね。これ大丈夫かなって思いました。あと、できるだけゲップ我慢してくださいねって言われたんですけど、始まる前にまあゲップ出てましたね。やっぱりね、あれはこれ我慢できるものなのかって思いました。どうやってゲップって我慢するんですかね。うん。ちょっとコツがあるんやったら教えてもらいたいですね。で、その後バリウムを飲まされるわけなんですけど、最初は少量飲んで、で、食道の動きをね、見たいんで、少しだけ飲んでストップしてくださいって言われるんですよ。もうそんなバリウムキンキンに増えてたら、キンキンに冷えてたら、まだ味もね、よくわからないし、ごくごくっと飲めるかもしれないんですけど、まあまあ、常温のぬるい、そして微妙なヨーグルト味のですね、ドロドロした白い液体をちょっと飲んで、じゃあ、あとは一気にって、あとは一気にがほんと辛かったですね。もともと私、ヨーグルト味のものとかもそこまで好きじゃないですし、なんなら乳製品がほんと苦手なんですよね。液体で、しかもぬるいっていうのが、もう給食の時の瓶の牛乳のトラウマがあるので、うわーっていう感じだったんですよ。で、頑張ってゆっくり飲んでたら、技師さんが大丈夫ですかって言ってきてくれました。まあ残り50ミリぐらいまで飲めてたら大丈夫なんで、もう置いていってくださいって言われて、すごい助かりましたね。つまり全部飲みませんでした。すいません。あれをね、ごくごくっと飲める人は羨ましいですね。でもなんか面白かったのが、その台の上に乗って、まあ、胃壁にですね、まんべんなくバリウムをこう行き渡らせるために、ゴロゴロゴロってなるよって言って、宇宙飛行士みたいにぐるんぐるんね、なんか回されるんやでっていう風に聞いてたんですよ、前情報では。そしたらなんかこう、台は確かに上下に、こう、なんていうの、上下というか後ろにこうバーっとこうリクライニングされてね、こう倒れてはいくんですけれども、そっからの左右の動きっていうのは自力なわけなんですよね。いや、本当にアロマセラピストとしてトリートメントをしていると、お客様にね、こううつ伏せになった後仰向けになってとか、仰向けになった後にうつ伏せになってくださいみたいな感じで、ベッドの上でゴロンゴロンってこう回転してもらうんですけど、まさにあれをですね一回転するっていうね。はい、では、今度は右向きに1回転してくださいみたいな感じで言われるんですけど、検査着来たまま、こう斜めになったまま、こうゴロゴロとこう回る自分がですね、なんか、なんて言うんですかね、さながらトドみたいな感じがしましたね。こう、怪獣類ですかね。うん。あとなんかこう最後に、ちょっとこう棒が出てきて、胃を持ち上げながら、移しますみたいな感じのことをおっしゃられたら、なんとなんか台の横からですね、こう、ペコーンってこう、なんて言ったらいいんですか？こう、自撮り棒みたいな感じで、ペコーンってこうなんか棒が出てきて、で、その棒の先端はなんて言うんですかね、マッサージ機みたいに、こう、とんがってるんですよ。それがグッとこうお腹を押さえるんですよね。こう、アンドロイドの腕がお腹を押してくるみたいな感じなんですけど、ちょっとなんか不思議な感じがしました。なんかここだけこれでせなあかんもんなんかな、みたいな。まあ、人間がこう、ね、被爆するかもしれないから、動けないからっていうの分かるんですけれども、なんかもうちょっとなんかこう、ぐっと 押せるいい方法ありそうやのに、なんか片腕でこう拳でグーってやる。昔うちの中学校の時にですね、あのロザンの先輩が言ってた音楽の授業の名物先生がいてですね、で、発声練習をするときに壁のところに立って、でそこで先生が拳をですね、こうちょうどこう腹式呼吸のこう腹膜のところらへんに置いて、でこうまあまあまあまあまあっていう発声練習をしていくんですよね。本当にあれ思い出しました。いやもうモロピーって思いました。もう本当同じ中学校卒業の方だったら分かると思うんですけれども、先生は言い方だったんですよ、言い方だったんですけど、あれが結構ね後々なんかね PTA で問題になったっていうのを聞きました。うん、まあなんじゃないんですけどね、昭和っていい時代でしたね。あ、平成か、私が中学の頃、すいません。そう、そしてバリウムでですね、罠があって、バリウムって検査終わった後にね、何気なく係の方にね、バリウムが終わった後、こちらのお薬を飲んでくださいって言って、あちらでうがいをまずして、でそこの横が浄水になっているので、浄水でコップ2杯分は使ってデザイン飲んでくださいねって言って、で8時間とか10時間とか経っても便意がなかったら下剤追加して飲んでくださいねっていう風に言われたんですよ。だから普通にね下剤飲んでもすごくトイレに行きたくなって、でも出たら終わるんかなって思ってたんですよ。すみませんね、こんな話で。そしたらばもうその下剤がですね、めちゃくちゃ効いたというか合わなかったのか、もう止まるところを知らないんですよね。なんかノロウイルスにかかった時よりひどい頻度だったと思います。でちょうどその時夜、私モデレーターをしないといけないクラブハウスのルームをですね主催しておりまして、しかも一人で主催してるやつで、もう私モデレーターなのにもうそんな喋ってられないわけですよね。だから皆さんに大変申し訳ないんですけど、ちょっと緊急事態、お腹が緊急事態なんで、ちょっと行きますって言ってミュートにしますって言って、そのままトイレに駆け込むっていうのを、多分本当にやってる間だけで 3,4 回はやったんちゃいますかね。もう本当にそんな感じでした。しかもね、そんなにねお腹ね下してるのにね、翌日は豆腐化検査、つまり、まあ、糖尿病になってないかどうかとかリスクとかを調べるための豆腐化検査なんですけど、これ私は妊娠中にも何回か検査をしていて、それは妊娠糖尿病になっていたからなんですけど、甘いサイダーを飲んでその後3回ぐらい血抜かれるっていう検査なんですけどね、その検査があるがためにですね、翌日はめちゃくちゃこう体からですね水分下から出ちゃってるのに絶飲絶食なんですよね。水もそんなに飲まれへんのかいみたいな感じで、喉からからのままですね豆腐化検査の甘いサイダーをね一気飲みしました。というわけで人間ドック、なかなかね行く頻度ってないと思うんですけれども、うん、まあ、この年になったらね、年に1回、まあ、自分の誕生日あたりとかにね覚えてる範囲で1回ぐらい受けといた方がいいのかなって思いましたね。で、検査も今回まあまあ網羅したんで大体見えました。もう大体いけるバリウム以外は。今度下剤を出された時はちょっと調整して飲んでいいですかっていう風にちゃんと言うように学習しました。以上、コミューの死にかけラジオ、皆さんも人間トーク行けたら、行ける機会があったら行っといてください。でマンモグラフィーもですね受けといてくださいね。というわけで元気にお過ごしください。ではでは。